アイヌたちの悲しみの旅路、アイヌたちが辿らされてきた歴史ではよく聞くフレーズですが、私の大嫌いなフレーズでもあります。道内各地で数知れずあった風景でしょう。こういった風景を想像すると、いつものように怒りが込み上げてきます。FM プロイシリスナーの皆さん、いらんからって、木村文夫、怒りの言いたい放題の時間です。札幌本土、現在の国道36号が開通する1873年、明治6年以前、苫小牧市にあるウトナイ湖と、ビビン川は多彩な自然に恵まれ、また渡り鳥やヒグマをはじめとする野生動物の重要な移動路の要だったようです。200年ほど前のこのルートは、鮭をはじめ熊や鹿肉、毛皮などが運び出される交易路だったことは、よく知られているそうですが、ピパウシリスナーの皆さんはご存知でしょうか。この街道はアイヌたちが太平洋岸の魚場へと連れ去られる涙の道であったことはあまり知られていないと思います。昔は支笏と呼ばれていた千歳流域は大河、千歳川とその支流に無数の鮭が上り、流域の森林には熊や鹿をはじめとする多くの野生動物が生息し、アイヌたちにとっては自然豊かな楽園のような地域であったようです。アイヌたちはその環境に寄り添って暮らしていましたが、やがて、和人がその豊富な資源に目をつけ、独占することになり、ここからアイヌたちの悲惨な歴史が始まります。300年ほど前に記された、蝦夷商い文書などの記録によれば、支笏からは、干し鮭、鮭塩引き、鹿川、熊川などの産物が搬出され、信濃という特産品もあったようです。信濃木を剥いで茹でると繊維が取れ、これが非常に強く美しかったので、この繊維で縄をなったのが信濃です。船舶用のロープなどとして利用されたようですが、繊維が美しく、現在は工芸品の材料として多用されています。アイヌから和人へ、それらの品々を、和人からアイヌへは、米や鉄の道具、酒などを最初は贈り物として交換し合っていましたが、しかし、和人たちにとっては、それがやがて商売になり、より大きな利益を求めるために、両目のごまかしなど多くの卑怯な行為を行っていきます。交易の拡大に伴って、湧出越ルートは陸路も整備され、重要な産業道路となり、一方のアイヌは不正に行き通りつつも、交易を通じて和人の豊かさの中に取り込まれ、抑圧されていきます。交易での不正はまだ序の口でした。19世紀に入ると、樽前浜でイワシ漁が盛んになり、イワシは干しかやしめかすとして畑の飼料にされ、綿や絹、 生糸を取るのに必要な桑の生産が盛んになると、飼料のしめかすが大量に必要となり、樽前や湧出の浜でも、イワシ漁としめかすの生産が始まりました。しかし、そのためには、一つの漁場で、小規模のところでも、20人から30人、大規模になると、80人から100人の漁夫が必要だったために、それにアイヌたちが駆り出されました。ここからがアイヌたちの屈辱的な歴史が始まります。このイワシという魚は、近年になってもその回遊のメカニズムが明確にはなっていないようです。イワシの産地は、瀬戸内海から太平洋岸の房総半島、東北地方、北海道の根室あたりに及ぶようですが、地域によって高量と不量の大きな波があることが知られているようです。研究者によると、イワシの大産地である房総半島、九十九里浜ではこれまでに十数年、あるいは数十年の単位での高量期、不良期の波が5回にわたって繰り返されてきたとされています。1800年過ぎの文化、文政年間に苫小牧海岸でイワシ漁が盛んになったのは、綿の生産拡大等で干しかやしめかすの需要が高まったにもかかわらず、主産地である九十九里でのイワシ漁が不況期にあった頃のようで、その後、樽前浜、苫小牧地方の干しかしめかすが最上等級であるとの折り紙がつき、これらのことがアイヌたちの悲劇をもたらす要因ともなりました。松浦武四郎の四骨日誌、1857年、安政4年の中に、働き手がイワシ、漁場へ連れ去られたアイヌの古丹、村々の惨状が記されています。武四郎の記録をまとめると、千歳川筋の7つの集落のおよそ160人のうち、働き盛りの40人が漁場労働に駆り出され、10人以上が行方がわからなくなったと記されています。そして家族から引き離されて、漁場へ駆り出された者たちの多くは、悲しみとともに御前水の峠を越え、ビビ川を下り、湧出の浜へ向かったのであろうとあります。この時代と前後して、アイヌの人口は大きく減少していきます。これと同じ時代、湧出や猿川門別地域のアイヌ300人近くが、釧路の東にある厚岸へ連れて行かれたという記録も残してあります。湧出、猿、厚岸は、いずれも山田や文右衛門の請け負う場所です。このうち厚岸では、天然痘や津波、過酷な労働のために、多くのアイヌたちが犠牲になりました。このため、労働力が不足し、その補充として、湧出や猿のアイヌたちを強制的に移住させたのです。その悲惨さが、近世、江戸人物史に記されています。出稼ぎを共有されたアイヌたちは、二度とふるさとに返してもらえず、留守の間に、妻は、ウェンシャも、悪い、和人の見かけにされてしまい、出稼ぎと聞けば、生涯の別れと嘆き悲しんでいました。豊かな自然は、豊かな恵みを与えてくれますが、理に走って関わり方を誤ると、多くの不幸を撒き散らし、人間風景は悲惨なものになってしまいます。そのいい例が アイヌがたどった、たどらされてきた屈辱的で悲惨な歴史です。最近ポジティブなるフレーズをよく耳にしますが、私は常々この言葉を繰り返します。過去に目を閉じる者には未来はないと。今日のピアウシを聞いた心ある人は、ぜひとも歴史を振り返ってみてください。少し勉強し、想像すると、いろいろな風景が蘇ります。アイヌが辿った、辛く、そして悲しい歴史は、全道各地にありますが、今日の話は、皆さんもご存知の千歳空港周辺で起きた、語るもバカバカしい歴史のほんの一部です。木村文雄の言いたい放題の時間でした。えれけれ。